日ですね、あの7つの山シリーズの第1弾を始めていきたいと思います。で、ちょっと今年ね話しているのは、まあ、月1、私が、メッセージさせていただいて、そしてその中で今まで WLI であるとかそういうところから学んできたことをまた皆さんに紹介していけたらいいなというふうに思っています。それでまず一番最初のがこの7つの山というものです。これをまあ3回ぐらいシリーズになるかわからないんですけれども、あの話していきたいと思います。で、私たちこの、まあ、7つの山が何か、なぜ虹があるのかということに関しては後ほどまたお話したいと思うんですけれども、私たちが自分の信仰を考えるときにとても大切なクエスチョンが一つあると思うんですね。で、それは何かっていうと、神はどういう方って、私にとって神像って何なの、神観、神って私にとってどういうあのものなのか、ね、で神様がこういう人だっていうのが決まると、そこからじゃあこの世、地球ってこういう場所なんだとか、それから自分の人生っていうのは神がこうだからこういう意味を持つんだとか、そういう他のことが全部決まってくるんです。で、これはクリスチャンに関わらず、クリスチャンじゃなくてもだよ、ね、例えば神社とか仏教だとかいろんな神様いると思うんですけれども、その神観っていうのが実は自分の生き方っていうのは全く変えてしまう、決定づけてしまうものなんです。寒くない？それでじゃあ自分はじゃあどんな神観を今持ってるかなとか、それから、昔はどんな神観を持ってたかなっていうふうにちょっと考えてみたんですけれども、で皆さんもちょっと自分のことを考えてみてください。で、私あのクリスチャンホームで育ったんです。だからまあ、あのキリスト教徒ではずっとあったんです。だけどもあの結構迫害が多いっていうか、周り誰もクリスチャンいなくて本当にうちの家族だけでっていう感じで、それであのどうしてお参りしないんだとか、あの結構近所からもうちの母親がやんやん言われてみたいな、そういう田舎で迫害を多いところで育ったんです。そうするとどうなったかっていうと、こう社会っていうのはこういうイエス様も知らないなんか悪いところなんだってね。それで私たちに対してすごく風当たりの強いなんか社会、外は辛い世界なんだってね。だからこうなるべく教会に行って、で教会でまあ、ある意味身を隠してというか、そしてそこで自分で清い生活をしていこうみたいな、なんかそういう雰囲気があの教会の中に出来上がってました。それなのでなんか主よ早く再臨来てくださいってね、とにかく早く神様来て、そしてこのようなあの社会あのから私をたちをこう連れ出してくださいみたいな、なんかそんなあの神観を持っていました。そうするとそういうふうに信仰を理解していると、地球はどういうものかっていうふうになるわけね。そうすると地球っていうのはいつか過ぎゆくものだっていうふうに思ってたと思うんですね。地球はいつか過ぎゆくもので、その環境破壊だとか、まあ、人間の堕落とか荒廃とかでめちゃくちゃになって取り返しがつかなくなった頃、いよいよ神様が来てこうやってあの再臨で持っててくれるんだっていう、そういったあのイメージがあったと思います。そうするとそれが神の理解、地球の理解だと、じゃあ自分の人生はどうなるか、じゃあ信仰を盗まれないように教会でなるべく奉仕して、教会にいっぱい行って、そしてそこで信仰を守って生活しようっていう生き方になるわけ、ね、だから神様を信じてるんだけども、じゃあどういうふうに神を理解してるかっていうのは、実は私たちのその理解から生き方から全く決定づけてしまうんです。だから私たちは本当のところを聖書っていうのは神様はどういう方だって言ってるんだよってことを本当にしっかり理解する必要があります。じゃあちょっと自分はどんなふうに考えてるのかなっていうのを思いながらちょっと聞いてほしいと思います。今日はちょっとイントロ的なあの感じなんですけれども、まずじゃあ最初に戻ってみたいと思います。神はどういうお方かというときね、じゃあ一番最初の創世記一章一節を見ましょう。創世記一章一節、ね、創世記一章一節はこう書いてあります。はじめに神が天と地を創造したでしょ。そしてその後いくつか見ていきます。まず一章の、十節見ます。神は乾いたところを地と名付け、水の集まったところを海と名付けられた。神はそれを見て、よしとされた。ね、It was good って書いてあるのね。で、12節を見ます。そうすると、神は見てそれをよしとされた。そしてまた18節を見ます。そうすると、また神はそれを見て、よしとされた。21節を見ます。神はそれを見て、 良しとされた。25節見ます。神はそれを見て良しとされた。30節見ます。彼は見よ、それは非常に良かったって書いてあります、ね、つまりまず神様がいます。そして神様がこの地上を創造しました。でこの地上っていうのはどういう場所ですか。この地球はどういう場所かというと良い場所、良いものとして神様が作ってくれたわけ。だから私たちの神様っていうのは自分が創造されたこの地球をものすごく愛してるんですね。でこの地球を見てよし、これはとっても良かったと言って作られました。だからなんか天国と全然関係ないものを作ったんじゃなくて、天にあるものをの写しとして地球をデザインしてるわけ。だからその天国の様子とかを見ると水が、川が流れてたりとか木があったりとかってね、それは本当になぜなら地球は天の写しだからなんですね。そして目的を持って作られました、ね、だからこの地上っていうのはいつか環境破壊とかでなくなっちゃう、ね、使い捨てできる一時のものとしてみなすべきでは実はないんですね。そしてそれだけじゃなくてこのように書いてあります。例えば詩編の2編8節、私に求めよ、私は国々をあなたへの譲りとして与え、地をその果て果てまであなたの所有として与える、ね、私に求めるのは私はあなたに地を受け継ぐものとさするよって言ってね。でも地がいつか使い捨てになっていつか荒廃してしまうものであったら、なぜ神様がわざわざ地を受け継ぐものにあなたをするよって言うでしょうか。言わないよね、うん、そうじゃないんですよね。ずっと受け継ぐものとして神様がこの地球を用意してるんです。そしてここがもういつも読んで本当なのって何度も何度も思った聖句なんですけれども、ハバクク2章の14節、地は神の栄光で満ちるっていうふうに書いてあります。っていうか海が、水が海を覆うようにこの地は主を知る栄光で満たされるって書いてあるんですよ、ね、ってことはこの地上が水って隠れようがないじゃん。水ってもう面でいくからね、全部覆われちゃうじゃない。そういうふうにこの地上が神の栄光で満たされる日が来ますっていう予言があるんです。皆さん今の世界見てね、まあ、マイノリティなクリスチャン人口を見て日本で、皆さん本当にこれ信じられますか。こういうふうに聖書には書いてあるんです、ね、だから神様、まず一番最初は地球は神様が良いものとして作ってくださったね。そしてそれを私たちがいよいよ受け継ぐべきものとして作られた使い捨てのものではないっていうのが一つです。じゃあ次人間見てみましょう。人間、ね、神様は私たちを見てさあ人、私たちはさあ人を作ろうと言いました。じゃあちょっとここも見たいと思います。同じ創世記の一章続けて見ていきましょう。一章の26節からです。神は仰せられた、さあ人を作ろう、我々の形として我々に似せて。我々って誰ですか。神様。なんで我々なんだろう、私じゃなくて。三位一体だからですね。三位一体、ね、神様、イエス様もいました、すでに。そして聖霊、ね、に私たちのに似せて彼らが地上全体を支配するようにしよう。神は人をご自身の形として創造された。ね、だから神様ってどんな似姿なんだろうと思ったら、あ、こんな感じってことですね。神様ってね、そうでしょ。人に似せて作られた。神の形として彼を創造し、男と女に彼らを創造された。神は彼らを祝福された、神は彼らに、人間にだね、仰せられた、埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ、でしょ。つまりじゃあ人はどういうふうに作られましたかというと、ここで2つ分かるね。それはまず1つは神様に似せて作られた、ね、でこれもそうだよね。さっき神観って話しましたけど、創造論と進化論を信じてたんで生き方変わるはずなんですよ、ね、だから神様に似せて作られたのが自分なんだっていうアイデンティティだったら生き方変わってきますよね。いや私は昔は猿だったんです、ね、でたまたま偶然生まれたんです。そしたら自分には目的があるとか、自分がみんなと同じ、みんな価値があるものだと思うのは難しいですよね、うん、だから何を信じるかというのは生き方を決めるわけです、ね、そしてそれが一つ。それからあと一つは 生き物、すべての生き物を支配せよって書いてあるわけ。これは木やそれからお猿さんや動物には言われた命令ではないんですね。これは人間だけが神の形に似せて作られて、そしてまた人間だけがこの地上を従えていきなさい、マネージャーみたいな感じね、このマネジメントする働きとして人間は置かれてるわけなんです、この地球に。すごいね、マネジメント係なんです、ね、だから元々の地球の計画は何だったかっていうと、神に似た息子娘たちによって統治されている天国に似た場所、これがもともと地球を作った時の一番最初のこの一章の時はそういうものだったんです、ね、だけどもちょっとその後予定外、予想外だったのか予想外じゃなかったのか分かんないんですけどものことが起きました。それは何かっていうと人間の堕落ですね。じゃあそこをちょっと見てみましょう。創世記2章、まず創世記2章の8節と17節を見ます。神である主は東の方にエデンの園を設け、そこに主の形作った人を置かれた。神である主はその土地から見るからに好ましく食べるに良いすべての木を生えさせた。いっぱい木生えてたのね。その中央には命の木、それから善悪の知識の木を生えさせたでしょ。で16節、神である主は人に命じて仰せられた。あなたはそのどの木からも思いのまま食べても良いよと、うん、だけどしかし善悪の知識の木から取って食べてはならない。それを取って食べるときあなたは必ず死ぬ、ね、だから神様が今いっぱいいろんな木を植えて人間に与えてくれたんですね。で何食べてもいいんだけども善悪を知る知識の木からは食べてはいけないよというふうに言ったんです、ね、でそれを聞いていました人間は。そしてその後じゃあ何が起きたかというと3節3章でここで悪魔が来るわけですね、3章1節見てください。さて神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで蛇が一番狡猾であった。蛇は女に言った。じゃあどういう質問をしたのかちょっと見てほしいんですね。あなた方はそのどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたんですかと。まず本当にそう言って神様言ったのって言ったね。そしたら女は蛇に言いました。いや私たちはそのにある木の実何でも食べていいんだよとね、しかし園の中央にある木の実について神はあなた方は食べてもいけない、あなた方は死ぬといけないからだって仰せになりましたと、ね、そうすると蛇は女に言います。いやあなたは決して死なないよ。あなたがそれを食べるときあなたの目が開け、あなた方が神のようになり善悪を知るようになることを神は知っているのです。でしょ、つまり何を言ったかというと神様のことすっごい信頼してたわけ。アダムとエバは神様のことすごい信頼してたんだけど、いやそうじゃなくて神様にはある意味知られたくない秘密があるんだよとね、うん、だから目が開かれちゃうとあなたたちにとってまずいから、ね、神のようになるの困ってる、困るからだから食べさせないようにしてるんだよって言われて、そうなのっていうふうになったわけです、ね、だからここにも書きましたけども、その人生の最大の戦いって何かっていうと神は良い方だってことを信じ続ける、神様に信頼し続けるってことなんですね。これがいつでも私たちの一番の戦いなんです。本当に神様って良い方なのか、本当に神様って信頼できる方なのか、ね、でこれが信頼できないと思うと、あ、私ちょっとこんな頼ってられない、ちょっと自分で頑張んなきゃっていう風になったりとか、それとかありますよね。例えば周り見てて、いや確かに神様はマイカを祝福してると思うよって、ね、あんないつも証あるし、でもあんな風に私の人生はうまくいかないんだよって、ね、そんな風にうまくいかない。だからあの人は確かに神様に信頼、神様は彼にとっては良い神かもしれない、でも自分にとってはそこまで話はうまくいってないよ、人生はうまくいってないよって思ったりとかね。それにして自分にとって、自分にとってだよ、神はいつでも良い神なんだ、信頼していいんだっていうことを信じていくっていうことが一番最初から敵の疑わせることが敵の策略であって、私たちにとって最大の戦いなんです。で神様は本当に信頼できないと何が起こるかっていうと距離感できちゃうんだよね、距離ができちゃう。だからそういう意味で神様と本当に信頼するっていう親密さを妨げてしまうんです、ね、そしてそこでエヴァは見るからに、ね、いい、それを食べた、そして夫も食べたと6節に書いてあります。 そうすると何節で何が起きたかというと、このようにして二人の目が開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った、ね、食べたら、あ、いきなり今まで裸んぼであるって言ったくせに、あれ私裸だよってなったわけよね、ここでね、うん、でそこで彼らはイチジクの葉をつづり合わせてこう服を、まあ、作ったんですよね。そしてそれを着た、ね、だから一体何が起きたのかって、食べて何が起きたのかってね、食べたらなんで裸だっていうことになったのかっていうと、それは神様の臨在が取り去られちゃったわけよね、要するに ね、 ね、だから今までこのままでいいんだって安心してたものが、あっなくなっちゃった、何かないっていうふうにして慌てて自分を隠さなければいけないって、罪が入ったからね、そういうふうになったわけです。だからその時に神様の臨在っていうものが取り去られました。神様に対する安心感っていうものが取り去られました。そしてそれだけじゃなくて霊が死んでしまったんです。だから私たちが救われる時に新しい霊を受け取る、霊が生きるわけですよね。新生するって言いますよね。それは霊が生まれるからですよね。で私たちはその罪の中に生まれてくるので、霊が死んだ状態で人間というのはそれから生まれるようになりました。でもそのもう一つ起きた重要なことがあります。それは何かというと、統治権を失っちゃったわけ。だからさっき言ったよね、神様は私たちを神の似姿に作った、そして全てを従いなさいと、この地上をマネジメントしてきなさいよって言ったわけで、マネジメントするための権威っていうものを与えてくれた、能力を与えてくれてたんだけれども、しかしそれが、ね、罪がその人に入った時に権威というものを失ってしまった。これがとても大きいことなんです、ね、だからでこの権威っていうのは何かというと、さっき言ったね、統治する特権っていうものが失ってしまったんです。じゃあどうしてそれ権威がなくなったって分かるのっていうと、じゃあそれはちょっと今度はマタイ書を見ていきたいんですけれども、マタイのところで、じゃあちょっと見ようかな、マタイのところ見ましょうか。マタイの4章を見ると、イエス様が、荒野で悪魔のから試みを受けるっていうことが書かれています。じゃあ開けましょう、マタイの4章です。はい、マタイの4章8節9節を見ます。今度は悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行って、ね、この世のすべての国々とその栄華を見せていった。もしひれ伏して私を拝むなら、これを全部あなたに捧げましょう、差し上げましょう、でしょ。でここにイエスを非常に高い山に連れて行って、この世の国々とその栄華を見せてっていうふうに書いてあるね。でこの国々っていうのが何かっていうと、国っつってもインドとローマ帝国を見せてとかそういう話なのね。国っていうのはこの王国を表します。でこの王国っていうのは何かっていうと、ここにも書きましたけれども、その王政とかその権力の土台だよね。権力の土台を意味します。だからただ単に持ってないのにね、悪魔が別にそれが自分のものじゃないのにこれあげるよって言ったんじゃないんです。なんで悪魔がこれもし私を拝むならこれあなたにあげますよって言ったかというと、彼のものだったから、彼のものだったから。だからイエス様はここで来ましたけども、実はまだこの時点では十字架まだかかってないから、この時点ではこれを持ってる権威、統治権を持ってるのは悪魔だったんですね。だから私がこれと思う人に差し上げるのですって言ってますね。だからたまにあるじゃん、シンガーとかでさ有名になった人が、私は悪魔と契約を結んで悪魔に魂を売りましたって、そしたらめちゃくちゃ有名になりましたっていうの、よくありますよね。でそういうのも要するに悪魔と契約を結ぶことで自分がその権威っていうのを持ってると、それを上げる、その領域ね、自分が持ってる領域の権力っていうのを上げることができるわけなんです、ね、だからそれがここでの悪魔がそういったこの地上というものに対して統治権を持っていたということが分かります。人間から悪魔に移されたわけ、人間から悪魔にね、はい、でその後じゃあ何があったかというと、イエス様はなんでこの地上に来ましたかというと、それは十字架にかかって、そしてもう一度人が本来のデザインにと回復される、その道を作るためでした。それだけじゃなくて地球を本来のデザインに回復させるため、人だけじゃないのね、 その地球も回復されるために来たんです。だからイエス様は、天に上げられる前にこう言いましたね。私は天においても地においても一切の権威が与えられています。これは十字架の技を通してもう一度勝ち取ったものなんですよ。これもうちょっと見ていきますけど、それゆえあなた方は行ってあらゆる国を弟子としなさい。つまり自分が権威をもう一度取り返しましたよ、十字架で。だからそれを今度あなた方に権威をもう一度戻しますよって、創造の時にあなたたちが持っていた。そしてあらゆる、これね、あの日本語残念ながら国の人々を弟子としなさいって書いてあるのね。だけど実は聖書はもともと国々を弟子としなさいって書いてある。国はさっきの王国になるわけですよ、ね、つまりその権威の土台をもう一度取り返しなさいね。神様と、整列するっていうか、そのところへともう一度あなた方は行って回復させなさいっていうふうに言ったわけなんです、ね、だからもちろん人の救いっていうのはまず、ね、大切なんだけれども、だけどそれと同時に神様はこの地球、そしてまたそれらの王国の回復も、願って ね、それが十字架の救いの計画の中にあるんです、ね、じゃあそれちょっとまた見たいと思うんですけど、コロサイを開けましょうか。コロサイの2章13節から15節を見ましょう。コロサイの2章13節から15節を見ます。あなた方は罪によってまた肉の割礼がなくて死んだものであったのに、神はそのようなあなた方をキリストと共に生かしてくださいました。それは私たちのすべての罪を許し、いろいろな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取り除け、十字架に釘付けにされました。神はキリストにおいてすべてのここ見てね、支配と権威の武装を解除して晒し者にし、彼らを捕虜として凱旋の行列に加えられました、ね、つまり何があったかというと、今まで、まあ、人間は罪人だからね、だから私たちを責め立てている債務証書というのがあるわけで、私たちが支払わなければいけない罪というのがあるわけですよね。でそれを悪魔が、あと黙示録の12章を見て、悪魔が告発者って書いてあるでしょ。日々私たちを責め立ててる。だからこうやって神様見てください、この人、あの神様この人こういうことしましたよ、昨日もああいうことして、この人もこういうことしましたよ、こうやって責めてるわけ。この、あの罪状書きを持って、債務証書を持って、やだ ね。だけどもそれを神様が十字架にかかってくださったゆえに、その債務証書を私たちがイエス様を信じることによって、それを十字架に釘付けにしてくれたわけ。だから私たちはもはや責められなくていいんですね。だからこれ全部見ると全て立法に関するので、ね、すごくその立法とか法律に従って物事っていうのが動いてるんですよ。神の法律に従って ね。だからそのようにして、全てここで神様がその支配と権威の武装を解除して晒し者としたっていうふうにあります。だからそのようにして、あのパッションって映画見たことある人います？メル・ギブソンも。あの時最後になんか悪魔がわーってなんか取られてる、服取られてる、うん、あれは彼が持ってた権威がその時に剥ぎ取られたんでね、うん、そのことを表しているんです、ね、だからそのようにして十字架の上ですでに権威っていうのは取り戻されました。ハレルヤ、ハレルヤ。じゃあ今なんでまだいろんなことがあるのっていうと、それは悪魔はでも今もそうやって影響を及ぼしています、ね、だけれども今は彼らは権威はないの。だから今彼らがいるのは非合法的にそこに居座っています。だから私たちはこのことよ退けなさいとか、ね、こういうことが起きるのは許しませんとか、家族の中で例えば争いがあったら、争いの霊をイエス・キリストの皆によって命じる、出ていけとか、そういうふうにして言ったときに出ていくの。なんでかというと、私たちが権威を持っていて、彼らが非合法的にとどまっているから。そこが大きな違いなんです。それは十字架に神様がイエス様がかかってくださってから初めて人間が行使できる権威になったわけなんです。すごいですね、素晴らしい。じゃあこれあと一つ、今度はですね、黙示録 を見ていきたいと思います。黙示録、黙示録の5章を開けてください。はい、いいですか。じゃあ黙示録少し順番に読んでいきたいと思います。まず、5章の1節、私は御座に座っておられる方の右の手に巻物があるのを見た。それは内側にも外側にも文字が書き記され、7つの封印で閉じられていた。だから巻物だから巻いてあるんだね。巻いてあって内側もなんか字書いてある、外側も字書いてある。それが7つの封印、封印ってわかる、こうやってロゴみたいなのとかってなって、あれが7つあるっていう感じですね。なんかサラミパンみたいになっちゃう、イメージ的にそういう感じ、サラミバケットみたいな。でそれがありました。そしてじゃあ次見ましょう。2節です。また、私は一人の強い御使いが大声で触れ広めて、一人の強い御使いが来たでしょ。で巻物を開いて封印を解くのにふさわしいものは誰かと言っているのを見たでしょ。そうすると3節見てください。しかし天にも地にも地の下にも誰一人その巻物を開くことのできるものはなく、見ることのできるものもいなかった。だから巻物がある、これを開きたい、解きたいんだけれども、どこを探しても天にも地にもその人がいなかった、ね。で4節、巻物を開くのにも見るにもふさわしいものが誰にも見つからなかったので私は激しく泣いていた、ね。ヨハネがこの幻を見てすごく泣いているわけです、ね。そうするとこれは何かって、そしてじゃあ5節見ましょう。すると長老の一人が私に言った、泣いてはいけない、見なさい、ユダ族から出た獅子ダビデの根が勝利を得たので、その巻物を開いて7つの封印を解くことができますでしょ。じゃあここにまず面白い、まずじゃあ 5節見ましょうね。泣いてはいけない、皆さんユダから出た獅子ダビデの目が勝利を得たので、はい、これ誰のことですか。イエス様だよね。イエス様がダビデの子孫ですよね。そしてその人がふさわしいものとされたわけです。ということは4節まではこれタイムトラベルに入ってる感じだから、ヨハネね。だからまだ十字架にかかってないわけでしょ。4節まではまだ十字架にかかってないわけ。でも5節になって、いやふさわしいものが見つかったよって。でこのふさわしいっていうのがアクシオスっていうんですけれども、正当な資格を持っているもの。でじゃあイエス様はどんな正当な資格を持っていましたか。それは神様、イエス様は 100% 人であり 100% 神でした。そして罪がなかった。そして30歳を超えている成人だったんですね。だから彼はその罪の贖いをするのに唯一ふさわしいものだったわけなんです、ね。でそのふさわしいものが、ね、ユダの獅子が、封印を解くことができますっていうふうに言ったのね。そしてそのイエス様が十字架にかかってその封印を解いてくれた。じゃあ封印を解くというのはどういうことか。この解くっていうのがどういう意味かと思ったら、解くっていうのはバリバリってあるんで、こうやって解くのかなとか、なんか紐縛ったらそれは解くのかなってちょっと思ったんですけど、そうではなくて、抹消するとか解消するとか無効にするって意味があるんですね、だからその巻物があって、それをその効力を無効にしたっていうことね。神様、いやユダの趣旨が、つまりイエス様がその封印を無効にしたっていう、そういう意味があるんですね。そうするとここでそのダビデの獅子が立ち上がって、そしてこの7つの封印を解きました、ね。そして次、6節を見てください。さらに私は御座、そこには4つの生き物がいる、長老たちとの間にほふられたと見える子羊が立っているのを見た。はい、これ誰ですか。ほふられた子羊、面白いよね。5節獅子で6節だからほふられた子羊になった、ね。でもこれどっちもイエス様のことなんだよね、そう。それで、ほふられた子羊が立っているのを見た。そこに7つの角と7つの目があった、ね。でこの目っていうのは何ですかっていうと、全世界に使わされた神の7つの御霊であるって書いてます。でこの7つってことについて、今日7つの山って言ってるわには7はどこから来たんですかっていう話をする時間がちょっと残念ながらないので、次回説明できればと思うんですけれども、ここで神、イエス様、神様は7つの御霊を持っているってことが分かるのね。7つの御霊、ね。で、それが神様ですよ、でしょ。そして、子羊は近づいて御座に座る方の右の手から巻物を受け取った。 彼が巻物を受け取った時に4つの生き物と24人の長老はおのおの盾ごとと甲のいっぱい入った金の鉢を持って子羊の前にひれ伏した。この甲は生徒たちの祈りである、ね、そして、ここで次見ましょう。9節、9節では今度は彼らは新しい歌を歌っていったとありますね。でこの新しい歌って何でしょうねっていうところなんですけれども、あとよく前から新しい歌を主に歌うとか言ってますけれども、なんか新しい歌を考えついたんじゃないのね。ここで新しいことが起きたからね。だから新しい歌をここで歌うわけなんです。じゃあどういう歌を歌ったかっていうと、これ見てみましょう。9節だね、はい、あなたは巻物を受け取ってその封印を解くのにふさわしい方です。あなたはほふられてね、イエス様でね、その地によりあらゆる部族、国語、民族、国民の中から神のために人々をあがない、ね、人々を救ったでしょ。いろんな国民の中から地によって救ってくださった、実際起きましたね。そして私たちの神のためにこの人々を王国とし祭司とされました。彼らは地上を治めるのですね。だからここに神様の私たちに対する目的が書かれてるんですよ、ね、だから私たちがもし救われて天国行きの切符を手にすることだけが目的だとしたら、もうさっさと救われた途端なんか交通事故に遭っちゃうかもしれないねだけどそうじゃないんですね。そうじゃなくて、あがない、これまず一本目のステップだ、ね、そしてそれ終わったらこの人々は王国とし祭司とされました。つまり権威の土台とさせ、そしてまた祭司、人々のために取りなすものとしました。そして彼らは地上を治めるのですと書いてあります、ね、すごいでしょ、ね、そしてまた私は見た、11節見ましょう、私は御座と生き物と長老たちとの周りに多くの御使いたちの声を聞いた。その数は万の幾万倍、千の幾千倍であった。彼らは大声で言った。でまたここで言うわけです。見てください、12節、ほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です、ね、そのように言いましたそのように言いました。だから本当にこのようにして、この5節に書かれたようにイエス様が十字架にかかってくださった、そしてほぐられた子羊となってくださったことによって失われた権威というのが取り戻されました。そして私たちはもう一度権威を与えられて、そしてこの地上を治めるものにさせられたんです。そしてここで読みませんけども、歴代史第二歴代の16章9節にこういうふうに書いてあるの。神はその恩命を持って、だから本当その7つの例だと思うんだけども、あまねく全地を見渡し、その心がご自分と全く一つとなっている人々に御力を表してくださるのですって書いてあるんです。だからコンセクすごい好きですね。だからクリスチャンにもいろいろ理解があるよね。だけども本当に神様と心が一つになっているものを神様はいつも探してるんです。全地をあまねく見渡して、そしてその人を用いて神様の道からが表されていくんですよって言うんです、ね、だったら本当はそういう生き方したいと思いませんか、ね、神様が本当に良い方なんだ。そしてこの地上はこのまんま、ああダメだよね、ますますこういうことが起きて、ああいうことが起きて、もう世の終わりだねじゃなくて、まあ、本当にイエス様が再臨近いっていうことも理解することはとても大切なんですけれども、それと同時に私たちが今この、まあ、暗闇も暗くなる、光もますます輝くっていう、この時代において自分が光を輝かすものとして立ち上がるんだ、そのことこそが神様が私たちに与えてくださっている素晴らしい使命であり特権なんだってこと、そのことを理解して生きていくってことが本当に大切だと思います。そしてそれはすごくワクワクする生き方なんですね。というのは自分の能力を超えた生き方を神の力を通してさせていただくわけですから。アーメンですか、ね、そして先ほど7つの山っていう話をして、でも7つの山の話はあんまり今日できないんですけれども、まあ、一つ先ほど読んだよね、ほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です、ね、これらのものを受ける、でこれを7つに ブレイクダウンして分けてみました。そうするとまず力、力というのは権力ですよね。権力は政治の山を表すとも言えます。そしてまた力と富と当たりました。富っていうのはつまり富、経済、ビジネスだよね。ビジネスの山。そして知恵、知恵っていうのは何ですか。教育ですよね。教育の山。そして勢い、強さ、これ家族の山。そして誉れ、誉れっていうのは礼拝することはね、宗教と思います。そしてまた栄光と賛美、これは音楽とか、それから栄光、芸術とかアートとかセレブレーションとか、そういうふうに言うこともできます。でなぜ7つの山というのかということに関しては次回またお話したいんですけれども、そのただ単にたまたまこう当てがって7つの山って言ってるだけじゃないのね。だからここでまあ7つ見ることもできるし、まあ、どうして7つの山っていうふうに呼ぶのかってことに関してはもうちょっと後ほど細かく話したいと思います。え、あ、7がない、あら、あれどこ行っちゃった、ごめん。あ、7、あ、7分かった。祝福、祝福だね。だからそこがメディア、コミュニケーションです、祝福。はい。そしてだからこの神様のこの聖書っていうのは本当にそのエデンの園からの回復のストーリーなんですね。ね、もともといいものを作った、意図して作った、それを復活させて回復させていく、そのストーリーがこの聖書なんです。でそれは神様は何を通してされるかっていうと、神にある権威を知っているクリスチャンを通してこのストーリーが完成されるんです。もうダメだ、地球めちゃくちゃだよ って神様がバーンって来て救うんじゃないの。そうじゃないんですよ。そうじゃなくて、権威を知っているクリスチャンたちが立ち上がることによってこの回復の御業っていうのは完成されるんです、ね。イザヤ書の2章2節にこうあります。終わりの日に主の家の山、主の家の山は山々の頂の上に高く立ち、丘よりもそびえ立ち、すべての国々の民はそこに流れてくる。で一番最初に言った聖句覚えてますか。私に求めよ、私は国々をあなたの譲りとして与えよう。そしてハバクの聖句覚えてますか。地は海、水が海を覆うようにこの地は主の栄光で満たされる。そこがゴールなんですね。そしてどのようにしてかわからないけども、今はこの現状を見てたら信じがたいかもしれないけども、その日がやってきます。その日は確かにやってくるんですね。だからそして私たちはそのために仕えていく、立ち上がっていく一人として、私たち一人一人が召されています。で、また次回からですね、この政治に関して、ビジネスに関して、教育に関して、ね、エンターテインメントの山とか山々を少しずつ見ていきたいと思います。だけども今回私、大統領選挙を見て本当にこの権威を知るクリスチャンの力っていうのを見ましたね。本当に見ました。だからそういうふうに見本を示してくれたそのクリスチャンたちがいて、今回それで動いていくっていうのを見れたってことはすごい自分にとって幸いだったなというふうに思います。今度ね、また来月この続きを話していきたいと思うんですけれども、この自分って一体どの山がメインなんだろうかってこと、そのことも皆さん考えてほしいと思います。そしてその山で自分はどんなふうに神様の権威を行使していくことできるだろうか、神様の光を輝かしていくことできるだろうか、じゃあそのことをするために今日からでも始められることなんだろうか、ね、このことをぜひ考えてほしいなというふうに思います。じゃあ祈りましょう。皆さんお出しください。やっぱり祈んないで二人組になってください。二人組、
これいいやちゃん。
そして私の山、山って言われてもまだ山の話よくしてないから分かんないけども、まあ分野ね、 分野はここに召されてると思いますと。でこんな風にできるんじゃないかなって今ちょっと聞いた感じで思いましたっていうことを分かち合って、お互いの祝福のために祈りましょう。それで終わりにしたいと思います。